古典会異端26。吉原気分、さよぎぬ雑誌。その一、源次郎とさよぎぬ花魁。吉原で起きました、まあ、不思議なお話。さよぎぬ雑誌といって、幕末、明治に活躍した村井はじめが創作をしたという、講談で、その孫弟子で四代目村井定吉といい、明治大正昭和に生きた講談師の速記をもとにお話をいたします。下に、不義の不義は浮かべる雲、人徳を旨として得たる宝は長持ちがあると申しまして、不正をして儲けた金はすぐに消えてしまう。他人に対して思いやりを持って稼いだ金は長持ちをする。紀州から江戸表へ出て参って莫大な富を稼いだ名代の紀の国屋文左衛門。明暦の大火で108000人が亡くなった。これを機会として多くの利益を得た身であるから長くは栄えず、せがれの代に跡形もなくなってしまいました。これも材木商。今日お話しいたしますのも材木商で。深川黒江町に天明の時代、浜田屋源兵衛というかなりの商人ではあったが、これがふとしたことから田沼意次のお気に入りになった。田沼意次はすこぶる知恵のあった方で、足軽の子供から57000石、太平の世に珍しい出世昇進をなすって、遠州相良の城主、御老中で、蕎麦用人も務められ、ご子息の山城の神は若年より、親子で大役をお務めになったが、徳川時代にこのような出世は他にない。一説には、大坂城を頂戴して100万石になって、西国33カ国の大名に参勤交代をさせ、自分が大阪で将軍家の御名代を務めようという企みがあったなどという噂もあるが、まあ、そこまでのお望みはなかったかもしれません。一橋から徳川家、おなりになった11代将軍家斉公、後に大御所公と申し上げた。このお方の時に、隠密、今の言葉で言うと、スパイが田沼の行いに不正があると探り、それには反対のものもあるから、随分ともに処遇を厳重にしなければならん。で、一旦57000石は断絶はしたが、大御所公、まあ、いろいろ、お考え遊ばして、10000石にお家が建って、その後代々、田沼現場の神のお屋敷は、番町あたりにあった。幕末に、水戸浪人が筑波へ立てこもって、太平山へ旗揚げをした時に、田沼現場の神が若年寄りで、浪人平定の任務にあたった。これは、後のお話。さて、この田沼意次に浜田屋源兵衛が恐ろしく気に入られた。ご老中の勢いでお大名が不審の噂があるとご家来を持って、どうか材木は深川黒江町浜田屋源兵衛と申す者、誠に親切だからこれに御用仰せつけられてはいかがと申し入れる。ご老中のお声がかりだから自然。浜田屋の材木が売れるというようなことで、大層な強み、御本丸、御用達にもなろうという勢い、したがって源兵衛も深川界隈へ幅を利かせるようになった。